Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和7年10月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷敏子です。
はい、というわけでカミソリ負け弁護士軍団、
はい、
収録日は10月13日、
はい、
スポーツの日、
あ、そうなんです
にもかかわらず、
はい
はいはい、祝日にね、お二人とも、はい、長谷川君は滋賀県から、
はい、
大谷さんは大阪からお越しいただきまして、
はい、はい、ありがとうございます。
ご家族とは圧力はありませんでしたか？
ええ、直前までちょっと買い物というか用事してたんでちょっと遅くなりました。
長谷川くんね、もうほんまに1分前、はい、1分前っていうか何十秒前にこのスタジオに入られたんですけど、
駆け込みました
けれども、ご家族と、
ご家族と、
はい、ちょっと
買い物
用事してた。
え、その途中で抜けたわけでしょ？
そうです。
奥様から
言われます、まあ、あらかじめ言ってやったんで、
そのあらかじめ言った時に、
はい、
いやいや祝日やでってのなかったですか？
まあ、前回ちょっと来られなかったんで、
前回、
はい、選手
いや毎週レギュラー原則みたいな、そう、奥さんもそういう風に思ってくださってるんですか？
選手ももう行ったらみたいな話もあったんですよ。
ああ、はいはいはい、
もうちょっと難しそうなんでってお伝えしてたんですよ、
はいはいはい、
なので、まあ、次回チャンスがあればと思って
そう、いや、そこまでせんでも、
ね、割とやっぱ応援する感じなんですね、家族、ご家族、ね、
いや、そうでもないですけどそうだ、
は
い、
大谷さんのところは、
ね、ほぼほぼ同じ状態で
3連休やったわけでしょ、だから土日月と、
はいはい、そうですね、はい、
そうですね、僕も土曜日ぐらいに、まあ、月曜日は収録行くけどなみたいなことを
土曜日に言うて
チュラッと言うたら、えみたいな感じ
なるでしょ祝日、
祝日やのに、
実際今日体育の天気良かったでしょ、
はい、
そうですね、秋晴れで、うん、はい、
連休やのにみたいな感じになって、
はい、
なんかそうですね、だから昨日ちょっといろいろ
日曜日、
うん、まあ、IKEA ね、家具屋の IKEA 行きたいけどな、行くの用事あるけどなって言われて、結局、まあ、じゃあ今日行こうかということになって昨日のうちに
奥様としては本来なら、
はい、
スポーツの日に IKEA に行きたかった、
はい、まあ、そういう可能性も、
IKEA、 IKEA、 どっち、サンゼリアとサイゼリアと、
いや、難しいよねつづりとしては IKEA としか僕らには読めないけれども、いやーみたいな感じ、あーなの、やーなの、ちょっと難しいよね、あれ。
まあまあ、どっちにせよ、はい、月曜日に本来なら行きたかったけど、
はい、
まあ、大谷さんが収録あるということ で、
まあ、
日曜日に、
そうですね、終わりかけのギリギリに行って、ホットドッグも、
ホットドッグうまいね
安いね、ホットドッグね、80円のホットドッグやねんけど
食堂ええなほんまに、
それ閉まってて、
食堂閉まってことあんの？
閉められて、8時ちょっと過ぎた
あ、遅なんで、遅い、ね、
そうそうそうそうそう、
イケアもホットドッグあるのか。
あります、あります。
コストコも美味しいですよね。
コストコか、美味しいのホットドッグ。でもイケアも美味しいわ。
イケアも美味しいよ
どっちでもいいけど、
は
い、
そう、女性はなんであんだけイケアで時間を潰せるんですかね。
確かに、いや、イケアほいでね、もうだから、まあ、大阪のとこ行ったことある？
あるあるある。
だから、はい、もう道順通りにずっと回らされるのよ、近道とか時々あんねんけど、うん、
たまにありますけど、ね、
あんねんけど1回2回全部回らされるからもうしんどいのよ
だからほんまスポーツになりますよね、ちょっとした
イケア全部ちゃんとコスタンプラリーのようにちゃんと回っていったら
回っていくとね、
一回の
ちゃんと回るよ ね、女性は、
う
ん、
そうそう、回る回る、
そうそう、結局そう、近道行こうやって言ったけど一応回ろうって言われて全部回りましたよね。
そう、この間ね、娘と甲子園行ったって言ってたでしょ、はい、でその日に妻は、はい、その間イケア行っとこうって、
は
い、でこ野球、まあ、3時間ちょっとあるやんか、
うん、
大丈夫？もう池やったらなんぼでも時間潰せるって言うでしょ言うでしょ、女性は
言うでしょって。
何をね、そんな見るとこあんのかっていうとこですけどね
なかなか難しいですよね。
いやなんかやっぱ生活の備品とかがね、
備品とか
あってで、
いいんでしょうね、
豊かになるのよ、生活がね、
そうそうそうそう、はい、 やっぱでも僕もそんなにあれですよ、そのあのああいうとこ行くのは好きですよ。
うん、うん、僕はね途中でもうなんか
長いね
長いね
って2階から行くでしょ基本まず。
まずね、
で2階行って1階降りてくる頃にもう疲れてるんですよ。
いやそうやのにまた2階にあったやつまたもう1回ありますねみたいな何回も同じやつ捨ててしようしてきよるのよ。
結構あれ歩きません？
歩く歩くだから
そこまでしんどくはない。
しんどくないですか？
うん、
普段運動してないからかな。
いやでもねそういうねお二人ともそのご家族との圧力を、
はい
ね、
でまあ乗り越えて基本的にはあの賛成して送り出していただいてるんですよ。
もうお二人ともあのね筋肉マンのアデランスの中野さん状態で
漫画の妻を七に入れてでも
妻を
行かなければっていう
妻を七に入れてでも見に行かなければって超人オリンピックをね
いつ
もアデランスの中野さん言ってましたけども、はい、そうならないように、
はい
はいはい、気をつけていただきたいなと、はい、それはでもね、うん、この番組僕の名前がついてるのに、うん、うちの妻もね今日この収録日、うん、その中ね急にねあそうやあの今日ネイル行くわって、
うん、
だからその間ふぎちゃんちょっと目の見ておいてって言われて、ね、いやいや、はい、何時って言って夕方からっていやいやラジオ言うてたやんチェみたいなねそういう扱いやから言わんやお二人からしたらね、
うんうんうんうん、ちょっと、まあねね、いつ言うかちょっとタイミング気をつけますけど、ね、
そうね休みの日とかはやっぱり
当日はもう無理せんといてくださいほんまに。
いや無理はしてないです
よ。いや僕は無理しても好きで来てるんで少々の無理はしていきますよ。
その心理ありがたいですけどねメールラジオネームポッポさんがいただいております。墨田先生、はい、大谷先生、長谷川先生こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
あの X で告知したからですかね、ちゃんとお二人が来られるということは、はい、ポッポさんも把握してくださってまして、
はい、
今週もカミソリ負け弁護士軍団会安全運転でお願いします。時々蛇行運転になっています、ご注意ください。なってますかね、
うん、まあねあっち行ったりこっち行きそうになりながら戻ってくるんですよ
それが好きな方もおられるしねおらんか
君はのんきやな、お前大丈夫かちょっと心配やね、なんか悪いなもんで、その行きゃ行きたかったのにっていうのはね奥さん
のでも行ったんでしょ、
昨日でしょ、
はい行って行ってホットドッグは食べられなかったけど、ね、
でもそれは本来月曜日に行く方が都合よかったのに、いやもう一つ前倒しにしてっていうような感じでしょ、
逆スライド当番みたいな、
ね、そういうことですよ、うん、新しいディレクターさんにちなんで短歌募集とのこと、山下さんがね、はいはい、短歌が趣味だということと、はいはい、あと一人飲みが趣味なんですよね
一人飲みが趣味なんですね、
はい、で一人飲み趣味で何軒か3軒ぐらい回るとかってやったから、はい、あじゃあ行く先々で店の人と喋ったり常連さんと喋ったりするんやって言ったら誰とも喋りませんってリアル一人飲みですよ
いいじゃないですか逆にね、
ほんまのね、うんうん、それが趣味と、あと短歌っていうね素敵な、はい、趣味をお持ちなんですけど、
はい、
あのそういう話したもんだからポッポさんがひとまず2首お送りしますということで、はい、紹介しましょうか。満月の光り輝く夜に聞くカミソリ負けの愚痴三昧。満月の光り輝く夜に聞くカミソリ負けの愚痴三昧。最近特に墨田先生の愚痴が多いです。大谷先生は少しっていうのは愚痴が少しということかな、
あですかね、はい、
長谷川先生はおとなしいですでおとなしいのもちょっとねっていうことでした、
ね、ああそう
もうちょっと愚痴言えよとええ塩梅でね、僕はちょっと多すぎるというご指摘をいただきました、
うん、我々のことを呼んでいただいた句なんですね、
はいはい、もう一週ですよね、あの
一週か
短歌は
句
じゃなくて
ね、はい、
週ですよね、はい、山下さんうなずいてらっしゃるんで、はい、もう一週、うん、ラジオを聞く笑いの中に何気なく心をうつなり下ネタ話。ラジオを聞く笑いの中に何気なく心をうつなり下ネタ話。こちらは竹内義和さんの下ネタはなぜか哲学的な高尚な話に聞こえます。またのご出演を楽しみにしていますということで、
はい、
2週いただいたんですけれども、
はいはいはい、
あらかじめね山下さんに見ていただいて、
はいはい、
採点してもらったんですよ。
完全にプレバトになってますね
採点してもらって、
はい、
っで、あの最初見で読んでもらって、
はい、
あ愛を感じますと、はい、ハマグリスナーとして番組に対する、
そうですよね、僕ら、はい、僕たちのことを読んでいただいてるわけですし、
愛を感じますと、はい、まあそれはいいから、はい、純粋に短歌として100点満点で採点してください、
はい、
お願いしました、
ね、
はい、はい、最初の1週目ですね、満月の光り輝く夜に聞くカミソリ負けの愚痴三昧。こちらは山下さんの採点100点満点中、はいはい、35点
吹いて
初期 M1 ですよ。
いやいや、もうちょっと
まっちゃんが厳しい頃。
そうそう。
誰にあれ誰やったっけ？
チュートリアルとか厳しかったんですよ。
いやいや、みんな基準になる点数最初の1個目はさ、もう M1 でもさ90点とかつけときゃいけませんか。
と基準点になるからってみんな盛んに言うじゃないですか。そうそう、
まずとりあえず90
点以上はつけるもんですけど、山下さんの35点
いきなり30、
そこは自由ですからね、う
ん、自由だ。
昔ね、あの、はい、立川談志さんが審査員の時厳しかったですよね、はい、下ネタ嫌いだなとか50点とかつけてましたけど、30なんてはないか。それでもさすがに35点ということで、
談志師匠以上に厳しいってどういうこと？
厳しいですよ。山下さんはあの兵庫っぽいと。
兵庫
ね、スローガンの方だったね、
スローガンね、
プリフェクチャーじゃなくて
兵庫っぽいと、
はい、
で説明が型やと、
あ、
見たまま喋ってて、
うん
うん、だから読み手がある程度この想像する余地を残す、
うん、
いろいろその情景をね、
うん、
だからそれがないと、もうそのままだと満月の光り輝く夜に、まあ、ラジオを聞いてるんだろうなと、
うんうん、
カミソリ負けの愚痴三昧を、
うんうん、
ここ解釈が分かれる余地ないと、
うん、
っていうことで、35点。
そう、はい、僕はもっといいと思うけどね。
何点ぐらいですか？
あの、全然90点でいいと思いますよ。なんかあの満月の夜ってきっとこの間の
先週は水曜日はもう満月は終わってたんじゃないですか。
まあ、
ね、
月か、
いや先週はだからきっとあの
タイムフリーで
テルエ先生だったから、うん、あの違うと思うテルエ先生カミソリ負けじゃないことを言ってあるから、
その前の週かなの分をタイムフリーで満月の夜に来てて
聞いていただいてて、なんていうか何とも言えない愚痴言ってはるなっていう、このなんていうか幸せな時間を楽しんでいただいてるのかなっていうので90点だと思います、
ね、率先して送りやすいようにね、
はいはい、
こういう時はね、
はいはい、
あのそうリスナーの中で送ってくださるありがたいことなんです
よ、はいはいはい、
それなのに、
はい、
それなのに35点、じゃあもう一週、はい、先ほどご紹介いたしました、はい、ラジオを聞く笑いの中に何気なく心打つなり下ネタ話、
はい、
竹内先生を想像して書かれたということなんですけれども、
はいはい、
こちらも山下さん100点満点の35点いやいや厳しいな、そう同じコメントでしたやっぱり兵庫っぽいっていうか、まあ、あの不正がないと、
はい、
うん、見たまま喋ってると先ほどの、うん、
まあ、その短歌になかなか下ネタっていう言葉が入るのはなかなか新しいと思いますよ、うん、僕は、
うん、まあ、確かにねおっしゃる通り、はい、竹内先生の下ネタはなんか、ね、はい、何かの意味があるかのごとく聞こえますけど、はいはい、本当にね、あの人ね、赤さん、この間もそうやわ、一緒にイベントしてた時に、はい、そのモーゲンフリーマンっていうイベントを竹内先生がやってらっしゃるね、はいはい、ライブハウス、
はい、
アワーズルーム
で竹内先生がって自分も一緒、住田さんも一緒でしょ。
いや、あのライブハウスアワーズルームは竹内先生が主催されてるからね。
あ、そうなんですね、うん、はいはい、
竹内先生大鳥さんっていう人がやってらっしゃるんですけど、はい、で毎月やってて、で 先月来てくださってたお客さんと終わったと喋ってたら、なんかね、その人があの少年時代プロレスを見に行った時に、
うん、
でその人は、ね、全然プロレスファンじゃなかったらしいんですよ、
うん、
プロレスファンじゃなくてプロレスの熱心なファンの友達と小学生の時言ったかな、うん、中学生の時かな、うん、大阪城ホールにプロレスを見に行って、
うん、
でその時にすごいもうその友達は楽しみにしてたらしくて、
はい、
でもう楽しみにしてるもんやから自分もね、はい、どんなもんなんやろ初めてのプロレスはと思って行ったらしいんですけど、うん、大阪城ホールの前で、うん、だからあの当時はその正規のね、あのプロマイドじゃなくて、
はい、
プロマイド、ブロマイド、
ブロマイド、
ブロマイド分からない、
流しましたけど
そういうのは適宜な、
はいはい、直した方がいいです、ブロマイド、
ブロマイド、はい、え、イケアは
イケアは
どっちか
ね、微妙なイケアは、
ブロマイドをプロレスワンの勝手にね売ってたりとかしてて、
は
い、でだからそれをこう見ていろいろ選んでたり友達がしてる間にスリにあって、
うん、
財布をそう中学生が盗まれて、うん、その中にチケットを入れてたらしいんですよ、
うん、あ、それ
でどないしょとか思って、うん、 でも、もうどうしようもないじゃないですか、はい、チケットはないから、はい、ほんで困ったなとか思って、はい、まあその入場するとこ行って、はい、係の人に話してたら、はい、どうしたもんかって困ってたらしいんですよ、はい、そしたら中から、はい、寺西勇っていうプロレスラーが出てきて、はい、そのね、はい、でどうしたんだ僕らとか聞いて、はい、その事情を聞いて、はい、かわいそうじゃないか入れてやれとか言って、はい、でもそのどこの席かっていうのはそのチケットないから、はい、だからちょっと空いてるところあるから、はい、そこにこの坊やを連れて行ってやれとか言って、はい、でしかもなんかねプレゼントまでもらったって言って、はい、確かちょっと見えにくい席ではあったけども、はい、あの時の寺西勇に対する感謝は消えないみたいな、はい話をしてて、はい、でそこからなんか寺西勇の話になったんですよ、はい、武先生もね、はい、寺西勇っていうレスラーは、はい、その時はだからあのプロレス見に行った言ってたのはそういうの忘れてたけど、うん、その新日本プロレスから長州力が、はい、新日本プロレスでね維新軍団っていう、はい、もうまあその軍団を率いてたんですけども、はい、新日本プロレスを飛び出して、はい、ジャパンプロレスという団体を結成して、うん、全日本プロレス猪木のとこから馬場のところに殴り込みをした時だったんですよ、うん、でそのジャパンプロレスの一員として寺西勇も参加してて、うんはい、
ちょっと反乱軍なわけですね。
まあそうです、うん、で行ってたんですよ、はい、でその維新軍団に入る前は、はい、新日本プロレスで寺西勇はアニマル浜口とラッシャー木村と3人で、はい、トリオを組んで、はいまあ、国際軍団って言って、はい、猪木と、はいまあ、猪木がベビーフェイス善玉 で、はい、でこの国際軍団はもうヒール悪役やったんですよ、
う
ん、
アニマル浜口とラッシャー木村なんかもう、はい、もう怖そうない
かつい当時、ねはい、いかつい感じやったでしょ、はい
はい、その寺西さんもそんな感じ、
寺西さんはそのナンバー第3の男やったわけですわ、はい、でその時ひどかったんですよ、うん、猪木対国際軍団1対3のハンディキャップマッチとかやってね、うん、で明らかにそれはまあ何ですかこの3人の方が有利じゃないですか、うんは
い、ひどいですね、
まあでもプロレスラーからしたら、うん、たとえ相手がスーパースターアントニオ猪木とはいえ、うんまあ、屈辱の仕打ちなわけですよ、
まあ、1対3で
1対3で、はいうんはい、試合するわけやから、うんうん、でも会場はもう猪木を応援して、うんうん、この国際軍団にはブーイングの嵐 で、はい、で当時ねもうプロレスをみんなもう本当にねもう真剣に見てたから、はい、そうラッシャー木村なんて自宅を特定されて、うん、透析されて、で飼ってた犬が円形脱毛症になるぐらい、そのぐらいいろいろ
ストレスでそのワンちゃんもなるんですね、
その悪役としてね、うん、そういろいろ批判というか、まあ、ブーイングを浴びてたんですよ、うん、でまあその国際軍団から維新軍団に入ってから、まあ、そこまでそういうブーイングを浴びる感じではなくなったんですけど、寺西さんは、うん、でもちょっと前までお前そういう悪役っていう感じやったんやけども、うん、実はそういう人の方が優しいよねみたいな話になって、だからまあ竹内先生がねそうですよみたいなあの時ねやっぱ猪木が善玉で、うんうん、寺西勇が、まあ、そういう悪役って感じですけど、うん、実生活は逆ですよみたいな、まあ、当然のように言い切るんですよ
見てきたようにね
見てきたようにそうやで、僕は寺西勇ってまた皆さん検索してください、画像検索してください、はいはい、
私もそうだ、
検索していただいて分かると思うんですけど、結構ねこう単発ではあるんですけど、おばちゃんっぽいんですよ、うん、おっちゃんやけどおばちゃんっぽい、はい、いるでしょ、だから年いったらこうベリーショートでそのおっちゃんかおばちゃんかわからんくなる、数年前に私この番組で話しました、阪神巨人の40周年のリサイタルの時に、はい、僕手伝いに行っててね、うん、で、まあ、舞台袖でずっと行ったり来たりしてたんですけど、うん、でその時にあるこうベリーショートのおばちゃんがこうギター数えて立ってて、で僕らその日のね公演のもういろいろなんていうんですか、このプログラム頭に入ってて、次は新喜劇や次は漫才や次はゲストコーナーと頭に入ってるんですけど、そのギターを担いだベリーショートのおばちゃんだけは全くその台本に書いてなかったんですよ。
誰やねん。
ほんでそう兄弟子とかとちょっとあれ気ぃつけなあかんで、あのベリーショートのおばちゃん、なぜか舞台袖にいてギター担いでんでみたいな、でちょっとざわざわしてたんですよ、あの誰やとか言ってたら、ゲストコーナーで、今夜のゲストはボロさんですって大阪で生まれた女のボロさん、その今のボロさんの金鋭がちょっとどういう状況か分かんないですけど、当時は本当に単発のおばちゃんみたいな
おばちゃんに見えたんや、
ボロさんやみたいな、ちょっとそうボロさん系の おばちゃんのようなおっちゃんが寺西勇なんですよ。
紛らわしいのねボロさん系の
あのおっちゃん おばあちゃんのようなおっちゃんが寺西さんで、そうですよねみたいな話を竹内先生に言ってたら、いやあのなんて言ったかな、あのおっちゃん、あのいやあれ、いや逆ですよみたいな話で、うん、何が逆か分かんないです。いや逆ですよとか言い出して、あのね、あのおばちゃんが寺西さんに寄せに行くんですよつって、おばちゃんはあの50ぐらいになったら寺西さんに寄せに行くんですよみたいなこと真面目な顔して、うんうんうんとか言ってて何を根拠に言うのか
分かったよね、分からないよ、
分かったよね、分からないことを言うのが竹内先生で、そういう竹内先生のことを表した歌が歌でいいのかこれ、短歌、はいはい、送ってくださったんですけども、うん、残念ながら35点ということで、うん、ちょっとね、うん、あの
こういう僕は90点あると思いますよ
大谷さんは90点、
はい、90はちょっと言い過ぎちゃいます
いやいや、あの基準点はやっぱりそうしとかないといかんのよね。僕これでも今携帯で見ます、寺西さん、
わかるでしょ、おばちゃんのようなおっちゃんでしょ、ほんでこんな感じだったんですよ、その僕が見たボロさんは、はい、
おっちゃんのようなおばちゃんのようなおっちゃんみたいな。
え、おっちゃんで、いやだからおっちゃん、
おっちゃんよりのおばちゃんのようなおっちゃん。
いや違う違う、おっちゃんよりじゃないか、おっちゃんやねんから。おばちゃん、おっちゃんやけどおばちゃん。
あの短髪のおばちゃん風
の人、そうそう、よりのおっちゃんっていう。
おっちゃんやな。
一般的な おばちゃんのようなおっちゃんではないでしょ。
実際寺西勇は、うん、そうプロレスラーの中では小柄でしたけど、うん、一般人の中入ったら、うん、そのおばちゃんと勘違いされることはないと。
そらそうよね、
うん。ボロさんはそんな大柄じゃなかったから、ほんまに僕はおばちゃんやと思って、そういう勘違いをしたんですけれども、うんうん、そういうわけで曲いきましょうか。
はい、
あの大阪で生まれた女ではなく、はい、はい、山下さん選曲していただきました。これ知ってるかな、うん。僕と大谷君はさっき打ち合わせして知らんかったから、
僕はね、
またあの、何でしたっけ、ベッテンコートみたいな批判されるかもしれないです
なりますね、それは、はい、
シェリル・クローは知ってますか。
ああ知ってます1枚だけアルバム持
ってますねそうか、じゃあこの曲もご存知だと思いますシェリル・クローで All I Wanna Do。 マダム・リリアンさんからメールいただきました。京都府男性、はい、マダム・リリアンさんはね、ドクターの方です
わ。はい、
墨田先生、カミソリ負け弁護士軍団の長谷川先生、大谷先生、こんばんは。
こんばんは。
通常回はなんかホッとします。物足りないと言われる方もおられると思いますが、これが安定感というものです。物足りないと思われ言われる方もおられるということが前提
ということは、この方も多分ちょっと物足りないって思ってらっしゃるということです、
ね。まあ、そうでしょう
ね、そうでしょうね、はい、
そうそう、先週最後に放送作家の真野真先生が亡くなられたことを触れられていましたね。ああ、はっきり言って先週メールができなかったのは真野ロスでぼーっとしていたからです。ほう、それくらい大きな出来事で、最近であれば屋敷鷹人ロスと並ぶ大きな出来事でした。僕の深夜放送のリスナー歴は、まず KBS 京都かっこ近畿放送時代のサンマルコからボンジョルノに始まり、サンマルコからボンジョルノという番組から始まったそうで、で鶴光師匠のヤングタウン、オールナイトニッポン、鶴瓶師匠のヤングタウンからのぬかるみの世界が最高潮であったと思います。もちろんサイキック青年団も聞いてはいましたが、自分で自負できるのは3回ハガキを読まれたぬかるみんであるということです。ぬかるみん、どちら、ぬかるみんでいいんですかね。
ハマグリスナー、ハマ、この番組のハマグリスナーみたいなぬかるみの世界の
そうですそう
です、リスナーはぬかるみんって言うんですね、
はい。新世界ツアーも有名ですが、例えばおにぎり論争があって、八代亜紀の握ったおにぎりは無理やわ言いそうやな、新野先生、八代亜紀の握ったおにぎりは無理やわ、宮古晴美は大丈夫、京塚雅子は3ついけるわとかおじんおばん論争というのがあり、男女の性別ではなく、おばんは何にでも興味を持ち、のけものにされることを嫌い、陽気でしゃべりな中年のおばちゃん的性格を言い、例えば長嶋茂雄、武田鉄矢、諸葛師匠、田中角栄などで、おじんはそれとは逆で無口でかっこよく冷ややかで俯瞰しているような性格を言い、例えば高倉健、王貞治、三浦友和などといって有名人をそれぞれに分類していくものでした。他にもいろんな話題がありましたが、決して大笑いするのではなく、感覚的でそれこそクク笑いで、クククって言ってましたもんね、篠野先生、声を押し殺して笑うネタでした。そしてその根底には優しさが流れているというもので、今でも大人たちの心に温かく残るものです。社会現象までになったこの番組の大ヒットの理由は、お二人の感性が共鳴 鳴し合ってリスナーの心のひだひだに染み込んでいったのでした、うん、ひだひだというのも多分ぬかるみの表現なんじゃないですか、新之進先生の、もしよければこの番組もそんな番組になってくれたら良いなと思っています、お三人頑張ってくださいと先ほど着せずして、はい、寺西勇とボロがあでもあれは本当に性別としての男女を語ってましたから、うんからね、はい、おばちゃんに見えるおっちゃんの話でしかないから、うん、はいはい、中身ですよね、
そう、
ぬかるみで性格的で、
性格というか、
ね、まあ先ほどの定義でいくと、うん、武田鉄矢はおばんですわね、おばんおじんでいくと、間違いなく、
なるほど、ね、
おばんの中のおばんでしょ、武田鉄矢は。
あ、そ
うそうでしょ、あっていうのもなんかあれやけど、
いや今どき、そう、まあでもね、それ自体は分かるし面白いんだけど、今どきなんかそういうの、なんかそうい
う言いづらい、
言いづらいよ
とかもあるけどね、
肩にはめてしまうというのはなんか、うん、
でも、
ま
あ、言いづらいからこういう言い換えをしてるんじゃないですか
そうやね、
うん、おばん、
優しさが根底にあると、そのおにぎり食べられるかどうか、なんかあんまり優しさ根底にあるかどうかあれやけど
感覚的なもんでしょ、
わ、うんうん、かるな、
でもあるでしょ、 おにぎり食べられる食べられないは、
うんうん、やな、
誰のおにぎりやったら食べられないですか
食べられない人からまず言うんですか
いやだからよ、もうあるけど、なんかもうそれを言うたらもうなんか、
いいえいい、それ感覚的なもんやからいいでしょ、う
ん、基本でもあの身内が握ったもんしかあんまり食べられないところあるな、私。
そうですか、
うん、あ、そんなとこある、なんか何なんでしょうね、
まあでも高田久美の食べられます、
え、
高田久美
なんで高田久美
食べれるかどうか聞いてるだけですか、
でもね、 そもそも論として、そのおかんの握ったおにぎりは食べれるけど、うん、友達のおかん の握ったおにぎり、あの中学校生になってあの友達の弁当もらいに来るやつおるやんか、
はいはいはい、
それで
もらいに来るやついるか
いや、おんねんて、おんねんけど、ね、その時に、まあ、その全然気にせず友達のおかんが、うん、あの握ったおにぎり食べれるやつと、うん、僕はちょっと食べれない な、
う
ん、そもそも
私も
そ
うや、ね、
それは友達のお母さんを分類してないですか、このお母さんはいいけどじゃない、
いや、それ
は違う、もう全てのあらゆる友達のお母さん、
そう自分のお母さんしか信用してない、
潔癖ではないわ、
お弁当って難しいですよね、
ねえ、うん、だからそこはそもそもあると思う、
でも友達家に遊びに行くことあるでしょ、
あるある、
その時に料理出ることあるでしょ、
うん、いやだからそれ自体もどうかな
ほんま食べたくなかった
いやいや、そんなことないけどね、
私もどっちかというとそっち寄りかな、確かに、
あのでもね、友達のお母さんの料理がまずかったら笑けるんですよ、うん、まずっていうのがね
うまいまずいじゃないんですよね、
いやでもね、うまいまずいもおもろいんですよ、それ結構そういう噂がね、誰々のところのお母ちゃんの料理まずいで言うて今度行こうや
食いしん坊万歳みたいな回っていくんです、
回っていってやりましたけどでもであ分かりますよね、でもそうかな、僕他人やからとか、うん、家族じゃないからとかって特にないですけどね、
あでも
そうやったらさ、うんうん、そうやったらこれは非常に答えにくいと思うけど、
はいはいはいはい、
あのお二人とも結婚なさってるじゃないですか、
はいはい、
その姻族はどうなんですか、配偶者の家族、
それがね食べられるんです、食べられるようになる
言えへんわな、
そう喜んでた、言えへんとかじゃなくて、
あの
しょっちゅういただいて
ます、義理の弟のはアメリカンダイナーやから、もちろんアメリカンダイナーは安心して食べられるでしょ、
あの家庭内であの義理のお母さんが作られるものも食べますよ、食べられます食べられるとかじゃなくてありがたくいただくとか
可能やっていうわけじゃない、簡単、そういうレベルで
美味しくいただいてますけど、そう言われたらおにぎりは食べたことないかもしれないな、
おにぎり、
はい、
あおにぎりも食べたことあります、
うちの僕、はい、お母さんの得意なのは稲荷寿司です、思いっきり握るじゃないですか稲荷寿司、
は
い、いつも食べてますよそれは、
うん、だからそれはみんなが喜んでるとは限らんと思うんですよそういらんこと言う
てお母さん聞いてるの
でも結構苦手な人はいるはずなんですよ、
そうなの、
うん、本当に
なんなのその自分のお母さんに対する安心感は、単に自分と血がつながってるだけで不潔なお母さんもいるわけやんか、
多分ね、
そうですよ、
でもその不潔よりもこのあれでしょ、うん、その血縁関係が勝るわけでしょ、
そうですね、
多分ね、そこは、ね、それ
は明らかに自分のお母さんよりも清潔な友達のお母さん
そう多分そこ、
そうでも
それはそうやと思う、衛生状況はもう関係ないですね関係ないやと思う、
あそう、うん、いや僕逆に
逆ですか、
あのほぼ食べられるな、
うん、だからそういう人がいる
のよ。そういう人もいる。そういう人
デリカシーがないっていうことなん
だ。そういうこと、そういうことやと思う。あと
は逆にきちんと味を賞味してるっていうことなんじゃないですか。いいっていいこと
ですね。いや賞味というか、うん、そこのおにぎり誰が作ったか作ってへんかで、あ、
うん、だから逆になんかもうお店のおにぎりの方が食べやすかったりしますね私、うん、でもなんかもう機械的にというか作られて、
いやだからそう、まあ、
要はからそ
のお店のおにぎりは食べれるんだよ全
然。だからそのこう手でこう
裏側が見えない方が
そうか、工場で作って工場で多分そのね働いてる方がこう作ってないじゃないですか。
いや工場でなくても別にキッチンとかでもいいですよ、まあ、その、まあ、
要は工場は今レストランでもいいです。おそらくどう想像しても素手で握ってないやんか。いや
ほんでまあ例えばトイレ行ったら消毒絶対してて、ああだから家で作ったのはその信用性が担保されてないってことでしょ帰りに。結局だからそれは
別に定食屋でもいいんですよ私。定食屋 の, あのおにぎりやったら食べられるような気もするし、
うん、はい、何なのかなそこの
何なんですかね
分水嶺は
何なんですかね、うん、でも共感する方もいらっしゃると思うしそこは、うんうんうん、
でも分かる。この ON を分けるのは分かりますよね。長嶋茂雄はおばんやけど、うん、大貞治はおじんっていうのは
あ、ね、あるある、うん
あのカールって言ってたでしょ、あの世界陸上でカール・ルイスに、
うん、はあ、長嶋茂雄さんね、は
い、王さんは言わないでしょカールとは。、
ね、カールはね、あのいきなりカールと呼べないね。
王さんは、
はい、
うん、確かね、うん、あの伊集院さんと三浦淳さんが DT、はい、童貞の略で DT っていう本を出してた時に、はいはいはい、そのDT 名詞とやりちん名詞に分類してて、うん、で ON を、はいはい、O はDT 名詞で、あの
長嶋さんは
長嶋さんはやりちん名詞、男性名詞と女性名詞で DT 名詞とやりちん名詞に分けて、確かねオール阪神巨人もそれで分けられたと思うんですよ。多分そのあの阪神師匠の方が DT 名詞かな。
あ、そうなんすか。
で、あ、君の中で巨人師匠が DT 名刺。
失礼だな。
聞いてくださってますからね。
どういう意味やねん。
よしやったらパンパンやで。でもね、これ、うん、高倉健さんは、うん、おじんに見えておばんだそうですよ。う
ん、ああ。
う
ん
うちのお父さんそのね東映で仕事してたんで映画監督やったんで、うん、高倉健さんはどうもおじんに見えたおばん、
茶目っ気があるみたいな、
茶目っ気か、茶目っ気とはちゃうおばんみたいな。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年10月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。